高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。3月末の配信分、今収録は2月の半ばなんですけど、最近ポツポツ梅が咲いてるところが、
あ、本当ですか。
配信される頃には桜がブワッと咲いてるかも
しれない。お花見とかしたいですね。なんか
したいですね。
あ、でも高井さん学校にお桜咲いてるんですか。
あの、ね、あるんですよ。
あ、じゃあいいんじゃないですか。そうそう、お花見できる。
だね、卒業式が3月の頭で、まあ、4月の頭に入学式があるんで、どっちか桜の咲いてるうちにやれるみたいなね、うんうんうんうん、感じなので、割と大きくてね、立派な桜があるので、校長先生として
それいいですね。
楽しみなんですけど、まあね、4月といえば新しいスタート、はい、起きるという、まあ、季節なんですけど、僕はもう完全に校長ってよくわからない新しいスタートなんですけど、横川さんも何か、
そうですね、
春から新しいこととかありますか。
私はゆるく本とかが、
うん、
動いてたりするので、
なんかもう本はコリコリとか言ってたのに
詩
詩また書くんだちゃんと。
そうですよ、
ね、あ、もうなんか書いた直後ってもう出したくねえなと思うんだけど、結局頼まれて書く羽目になるってパターンでしょ。
まあまあまあまあまあまあ、ちゃんとやる気もあってね、はい、はい、
それはあれですか、春ぐらいには。
そうですね、なんか春初夏ぐらいにはあるんじゃないかなっていうところですかね。
お、楽しみですね、はい、なんかじゃあまた情報公開、
そうですね、
できる時期になったら、はい、ぜひ番組でも紹介したいなと思います、はい、ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。
今日の話、金融教育、たかがお金、されどお金。いいですね、
高井さんの好きな、
ねえ、このフレーズばっかり言ってるんですけどね僕ね、いや、金融教育もうあれですよね、はい、この番組&この2人のためにあるようなテーマですよね。
確かにそうですね、うん、
でも金融教育って何ですか。
はい、じゃあこちらチャット GPT が、
あ、もう最近こいつばっかり聞いてる、
はいはい、答えてくれた金融教育の定義についてちょっとご紹介していきたいなと思うんですけれども、うん、金融教育とはお金の仕組み扱い方、貯蓄、投資、ローン、税金などの金融リテラシーを学び、適切な判断ができるようにする教育のことです、とのことでした。
おお、まあそりゃそうよね。
そうですね。
ほんで、そうですね、あえて言うと適切な判断ができるだけじゃなくて、うんうんうん、こう実行できなきゃダメだ
っていうことですね。そうですね、確かに。
判断できてもできるとは限らないっていうところが、
確かに、
まあこれ私の金融教育の持論で大事なところかなと思ってるんですけど、いや、なんか金融教育盛り上がってますよね。
そうですね、なんかでも、うん、それこそ2022年にちょうど高校で金融教育、家庭科とかで、うんうんうん、正式に授業に組み込まれるなどしましたが、うん、私的にはその時の方が盛り上がってました。
あ、
なんか今はちょっと一瞬落ち着いた感あります、はいはい、
あ、確かにね、マスコミ上での騒がれ方、
ね、とか、その金融教育の授業を立ち上げるぞみたいなご相談、うんうん、私すごいたくさん受けたんですけど、
お
とかはなんか一旦落ち着いたかなみたいな感じでしたね。
まあ確かにあのタイミングもあったんですよね、新ニーサ、
はい、
で結局金融教育イコールちょっとこう投資教育みたいな部分にスポットが当たりやすかった。特になんか高校生に投資教えんの大人もやってないのにみたいなとこあったじゃないですか、
うんうん、
フレーズで言うと貯蓄から投資、
はい、そうですね、
あれもね僕が20代の頃から言ってるからまだ言ってんのかっていう感じなんだったけど実際でもその後ニーサの子なんかバーッと増えてね、
うんうんうん、
僕ねまだ盛り上がってるなって感じがするのは、
はい、
多分 自分が今やってるからっていうのもあるんですよ。今その僕は千葉商科大学の付属の高校、千葉商科大学付属高校の校長先生になるんですけど、その前にこの1年間かけて金融教育のカリキュラムをね練ってるんですよ。うちの高校だと多い子は高3で週に3時間金融リテラシーの授業があるんで、年間で50時間以上お勉強するっていうので、まあもう本当教えたいこと全部教えられるみたいなね状態になってるんで、まあ、すごい楽しいんですけど、関心高いなっていうのはね、例えば今お勉強でその高校の先生が読むような雑誌とかなんかを読む機会があるんですね、お勉強でね。それ見ててもまだねずっと引っ張ってますよ、教育の現場は、
きっと多分NISAとかのことも、私も実は昨日学校で授業しに行ってた、高校授業しに行ったんですけど、
それ高校生向け、
高校生向けです、高校2年生に向けて授業してきたんですけど、それも実際NISAの授業だったんですよ。とあと、まあ、イデコもっていうお話ししてほしいってことだって、NISA、うん、イデコの話してきたんですけど、やっぱその NISA がフックっていうのは引き続きあるのかなと思いますね。
なるほどね、確かにね、普通にやるよねみたいな雰囲気は若い人にあるじゃないですか。
あと多分成人年齢引き下げってところもある気がします。
そうかそうか、もう講座は18歳で作れちゃうし、契約もできちゃうので、高校卒業する時点までにはある程度分かってた方がいいよっていう状態ですよね。
高井さんがノートに金融教育に欠けている大事な視点を書かれたということで、
なんか偉そうだねこれね、あの JFLEC って親玉みたいな団体があるじゃないですか、
悪く言っちゃダメですよ
いやいや、親玉って言っちゃいけないね、なんだっけ、はい、大元締め、はい、どう言っても悪く聞こえるなまあ一応なんか国の公的な金融教育の、ね、なんて言ったらいいんだろう教材とか枠組みとか用意してくれてるところね、教材見たんですよね。でね、なんかパワポで100ページぐらいあるんですよ、高校生向けだと。でよくあるイラスト屋が入ってるみたいなねやつで、ま、割と分かりやすくて、であらゆる分野をカバーしてるんですよ、ま、確かにこれ見ときゃいいんだろうなっていう中身なんですけど、僕はね欠けてるなと思ったのは、まあ、例えばダイエットとかって甘いもん我慢しましょうねとかね、まあ、ちゃんと運動しましょうねってね、正解分かってるけどできないじゃないですか。で金融教育も同じで、いやそれクレジットカードあんまり使っちゃダメよって言われても、欲しいものがあったら買っちゃうとかね、あと長期分散積み立てでやれって言われても、リーマンショックみたいなのが来たら怖くてやめちゃうとかね、人間って弱い生き物なんですよ、だから欠けてんのっていわゆる行動経済学みたいなね、視点がちょっと欠けてんじゃないかなってね。正解はこうですよって教えるのと一緒に、正解はこうだけどこの正解を選ぶのはすごい難しいんだよっていうね、なぜかというと、まあこれ僕の持論なんですけど、人間はお金に向いてない。お金できてまだ多分どうだろう6000年とかですかね、
結構経ちますね。
いやでもね、多分人間っぽくなったのって100万年とかね。
おお、なるほど。
人間っぽい猿みたいなレベルで言ったら数百万年でしょ。今の人間っぽくなってからも多分何十万年とか経ってるから結構最近なんですよ、でお金管理するっていうとやっぱ金利とかね、あと期待値とかなんかそういうの勉強しなきゃいけないっていうか、なんとなく分かってなきゃいけないじゃないですか。あれって野生動物にとってはあんまり馴染みがない概念ですよね。危なかったら走って逃げた方がいいんだけど、投資って危なかったら走って逃げるってやったらダメじゃないですか、だからね、すごい本能に反することをやんなきゃいけないんですよね、そこをもう込みで教えてあげなきゃいけないんじゃないかなっていうんでね、今作ってるうちの高校のプログラムでは結構な時間割いて資産運用のことを習った後に、これでもやんの難しいよっていうちょっと行動経済学使った損失回避性ってあるじゃないですか人間って損する方が得するよりも2倍ぐらい痛いみたいなねっていうのが実感できるようなちょっとしたゲームを作って、みんなで仮のお金を作ってね、それのやり取りで勉強するみたいな、ああこれ合理的な判断するのって難しいんだなってことも一緒に教えるっていうのはカリキュラムを作ってるんですけど、楽しそうじゃない？
そうですねなんかやっぱりその本当なんですかね、合理的に行動できないっていうところがね、大人でも あるっていうところで、それは早いうちに知っておける、人間ってそういうものなんだって知っておけるといいかなって思います。
そうそう、あの知ったからってできるとは限らないんだけど、うんうんうん、知ってるか知らないかでちょっとブレーキかけられるじゃないですか。
本当そうですよ ね、
そこをちゃんと知っておきたいなというところですね。まあね、金融教育ってなんだかんだで気がついたらライフワークになってたんですよねそんなつもりなかったんだけどね。まあ、一番最初にあれかな、結局そういう話に入り込んでいったのって我が子に伝えたいみたいなね、
それこそ、ね、お金の教室、
そうそう、はい、っていう本を書いたんですけど、経済青春小説っていう、あれ多分日本でも一冊しかないんじゃないかっていうジャンルの本なんだけど、それも本当なんか子供にそういう経済とか投資とかのこと知ってほしいなーっていう時に、まあお話じゃないと楽しく読めないかなみたいなのでね、家庭内で連載するみたいなのを始めたら、なんか気がついたら本になってたみたいな。でそれ読んでくれたんですよね。
はい、読めました。
そもそもで言うとね、横川さんが読んでくれて、それでありがとうありがとうって言って、なんかこういろんなお仕事一緒にやってるうちに、はい、気がついたらこのラジオやっていたっていう。
そうですね、もうこのラジオの本当誕生のきっかけですね。
ね、でも僕はそういうきっかけだったんですけど、横川さん金融教育、今日本金融教育、
はい、推進協会
の代表理事いらっしゃるわけですけど、はい、なんで金融教育やろうと思ったんですか。
そうですね、でも私も、まあ家庭でといえば家庭ですね。なんか家が、まあ、会計事務所経営してたりだとか、そうですね、あと私あの母子家庭だったりとかもあって、なんか結構母親がお金の知識大事ですみたいなことを言うようなタイプだったので、まあ、お金の知識大事なんだっていうのがすごい昔から身についてたみたいな、結構早いうちから確定申告とかもしてたので、なんかそういうところから本当にお金返ってくるじゃんみたいなとことかの実感もありましたし、
やっぱりあれですよね、そういう自分が体験したりしたことで、これってみんな知ってた方がいいのにって思ったってのは大きいですよね。
そうですね。
正直僕は大学卒業して経済記者になるまで経済って全然関心なかった
ん
ですよね。でも記者やってるうちにこれ知らないとめっちゃ損じゃんっていう感じがリアルに日々取材してて感じるわけですよね。でも学校で教えないから、これ自分の子供には教えた方がいいよなっていうところが始まってるんで、でまあ今はね、あの学校でも教えるようになったし、まさにこのラジオ番組はポッドキャストも含めてですけど、若い人にそういうことを伝えたいという気持ちでやってるんで、これ何回目でしたっけ。
41でした。
41回、40回超えてるですよね、
はい、
全部まとめて聞いてほしい。もうちょっとうちの高校の生徒通学の時みんなバスにすし詰めで大変そうなんで、
はい、
その間ずっと聞いてほしいな。
バスで流しますよじゃあ、
はい、まあでもあれですね、一番僕は金融教育でその大事だなと思ったのは、そのたかがお金されどお金っていう、まあ、お話をしたんですけど、まずはされどお金っていうことね、お金大事なんで、お金が大事だよっていうことをちゃんと、まあ、知るというか、なんとなくお金のことって後回しにしたりね、なんかお金の話自体が汚いみたいな価値観があるじゃないですか、まだね。そういうなんかバイアスみたいなものを取っ払ってほしいなっていうのが、まあ第一歩かな。でその上でやっぱりこう知識を身につけるっていうのは自分のことを守ることになりますね。これいつも横川さん言うことですよね。
はい、
なんだっけ、あの自分を守っていくぞじゃなくて、なんだっけ、なんかコラムかなんかのタイトル
なかったっけ。ああ、はいはいはいはい。私もどうせしちゃった。ちょっと一回この話はやめましょう。ありますね。はい。ちょっと、まあ、でも本当やっぱ知って活用するってことがね、本当大事ってことですよね。
はい、そうそうそうそう。活用できなきゃダメですね。はい、で、まあ、まずは知ることですね。はい、この後はこぼれ話のコーナーです。ラジオ日経。高井博明と横川楓のお金の話こぼれ話。ということで、こぼれ話のテーマは4月から新社会人あるいは大学生になるっていう新成人の人たちにお金のとの付き合い方、先生どうしたらいいですか、お金 ットの付け方。
いや、まずは家計簿アプリですね。
出た。もうこのポドキャストで耳たこの家計簿アプリ。
はい、やっぱね、社会人とか大学生とかになると、うん、入ってくるお金がそれこそバイトしたりとか、うん、社会人の方で言えばお給料であったりとか、うん、増えると思うんですよね、
うんうん、
やっぱその収支の管理をこのタイミングでするって始めるっていうのはすごく必要だと思います。
なるほど。
結局やっぱそれしないともう何も、ね、投資も回すお金も分かんないみたいな感じになると思いますし、ま
あ、当たり前ですけど稼ぐ以上に使ったら投資に回すお金がないどころか借金をしなきゃいけないと、
はい、
なるのでまずは収支を把握すると、
はい、
でまあよく言われる話だけど収入引く支出イコール貯蓄ではなくて、
はい
収入引く貯蓄イコール支出可能額ですよね、はい、まずはちゃんといくら貯められるか把握したら貯蓄から天引きでやると、まあ、貯蓄とか投資からね、という発想に切り替えると、これってね僕は社会人になってからその発想になるまで 4,5 年かかったかな。
うん、でも逆に 4,5 年でできたんだっていう。
あ、褒められた。
はいなんか本当にできてない方もやっぱいらっしゃると思うので、
でもできてないとやばいですよね。
やばいと思います。
僕やばかったんですよ。だからなんか毎月赤字でボーナスで埋めるっていう、はい、うん、生活をずっとしてたんですけど、なんで 4,5 年目かっていうとそれぐらいで僕結婚したんですよね、
うんうんうん、
これさすがにやばいなと思って収支をちゃんと見直してですね、あ、なんか喋ってたらだんだん自分が偉いような気がして、
うん、
あとあれかな、新社会人の人だったら、
はい、
まあ、それこそ積み立て投資、
そうですね、
NISA で、
はい、
とかやってもいいのかなっていう気がするんですけど。
そうですね、まあ、本当大学生でも、ね、いいかもしれないですし、うんうんうん、早いうちに、ね、やっとく積み立て投資やっとくことの方が意味があると思うので。
お、まあそうか、大学生でも、
はい、
まあ、月1,000円でもいいからやっちゃう。
そうです、そうです、
いうことですね、うん、確かに確かに。いや僕ねなんかねこれ金融そののお勉強をするときにこのちゃんと貯蓄しましょうっていうのと、まあ、早めに投資をみたいな話を学生さんでもねやりましょうねっていう話が出るんだけど、いや学生のうちは自己投資的にお金使った方がいいんじゃないかみたいなのもちょっと思うんですよね。これどうなんですかね。
なんかお金のかけ方かなと思ってて、
うん、
なんか500円とかでも私はいいかなと思います。
500円でも積み立て、
はい、そうですそうです、そうです、
やっておく、
はい、なんかとりあえず毎月500円でもやってるだけの増えるとか体感はできると思うので、
うんうんうんうん、
別にその無理して数万とかしなくてもいいかなと思いますし。おー、
なるほど。
とりあえずやっておくことが大事かなと思います。
まあ確かに18歳でデビューしたら28歳で投資家歴10年、
はい、
結構ベテランですよね、
うん、
になれる。じゃあちょっとだけやって、まあ、自己投資、まあ、例えばなんかね本買うとかね、
はい、
まあ、旅行行くとかねっていうのも自己投資のうちだと思うんで、まあ、そんなのにはお金は使いつつ、
はい、
まあ、つまりあれですね、これぐらいの年代の時に癖にするっていうのが、
うんうんうん、もう始めといちゃうみたいな、
うんうんうんうん、結局まあ我々はその習慣の奴隷なわけですよね、
うん
うん、習慣になっちゃうと毎晩ビール飲んじゃうわけですよ、ね、なので最近ね私ね毎晩ビール飲むのやめたんですけども、
えらい、
今日すごい褒められるいやでもお金の習慣をちゃんとつけるっていうことですよね、うん、あとあれかな、あの新社会人の人向けでどっちかなってみんな迷うかもしれないの
は
保険に入るかどうかなだと思うんですけど、横川さんこれどうかな。
保険は、うん、まず日本ってすごい公的医療の制度が充実しているっていうところを前提に、
うん、
あの本当に病気とかに不安がある方だけ、うんうん、あの入ればいいと思いますし、
なるほど、
最初は医療保険の掛け捨てとかの、
うん、
であれば1000円未満とかで若いうちだと月入れるものとかもあって、そこを検討することからでいいかなと思います。
なるほど。これもやっぱ金融教育の知るのが大事って話で、
はい、
公的サポートがどんだけ厚いかって結構みんな知らなかったりするんですよね、うん、まあなんかねあの高額療養費がガバッと上がりそうだみたいなの で、
ね、
あこれやめとけんのにと思ったりしてるんですけど僕、
確かに、
まあでも決まっちゃうかもしれないんでね、そういうのもどう変わったか、あるいはそもそもどんな制度なのかとか、ね、調べてみて、はい、いるかなと思ったらやるというところかな、はい、うん、まあ、この辺がお金との付き合い方のアドバイスですか ね、
まず習慣ですかね、
まず習慣づけるんですね、はい、うん、あとあれかな、付き合い方っていうか、僕は新社会人とか大学生だったらなんか一個ね、これ欲しいなとか、まあ、旅行でもいいんですけど、なんか一つ割とまとまったお金を使う目標を立てるといいかなっていう気がしますね。そうするとちょっと貯めるのにこう、ただお金が増えるだけでもまあちょっと嬉しいんだけど、これ貯まったらこれできるよなと思うとやる気が出ると思うんで、そういう目標を立てるのがいいんじゃないかと思います、ね、ということでおすすめのねお金の習慣、いろいろお話したんで、いいタイミングなんで身につけてください。以上、こぼれ話のコーナーでした。ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。今日の話は金融教育、たかがお金されどお金でお送りしております。この番組結構いろんなやってきましたよね。これ
そうですよね、本当それこそ今日今お話ししてきた収入と支出の管理であったりとか、うん、まあ、NISA とか、まあ、税金とかの話もしましたし、うんうん、医療費とかの話ってしてないですっけ。
医療費、
あの保険とか、その公的医療社会保障みたいな人とかってしてないの
かもしれないです。なんかあんまちゃんとやってないか、僕の記憶力かポンコツかどっちかですね
ですよね、うん、まあ、それをね詳しくやる回が今後あってもいいのかもしれないですけど、
あれが決まったらやりましょうよ、高額療養費、はいはいはい、すごい怒ったんですよ僕あれは。
まあ確かに本当にね、数百万とかの手術代が8万とかになるっていう、
っていうね、
ありがたい、はい、
ありがたい制度なんだけど、なんか負担がすごい増えるっていう案が出てるじゃないですか、うんうんうん、あれね英語圏だとカタストロフィックっていう表現を使うんですよ、ああいう制度のこと、うんうんうん、もうなんかそれこその地震とかね、うんうん、なんか自然災害みたいなレベルで壊滅的な医療費がかかった場合に公的にサポートするっていう仕組みで、うん、まあ、アメリカにもあるんですけどね、で日本も同じ制度なんだけど、まあ、名前が高額療養費っていうなってるんですけど、そんな保険をなんか縮小するってね、僕はあまり合理的じゃないなと思ってるんで、腹立ってるんでやりましょう
そうですね、はい、うん、とかね、本当住宅ローンについても話してきましたし、うんうん、結構ね本当いろいろ網羅してきてるかなと思うので、ぜひまたね4月のタイミングちょっと復習とかもしていただきたいですね、
うん、で新しくリスナーになる方は、まあ、復習というかもう全部
サ
ー
の
状態で聞いていただけるんで、はい、千葉商科大学付属高校の生徒諸君とですね保護者の皆様におかれましては、ぜひバックナンバーというか過去の分まで聞いてもらえればと思います。あとあれかな、なんか割とよく喋ったのっておすすめの本とか。
そうですね、
コンテンツ、
お金の知るのがちょっと楽しくなるようだったりだとか、うん、まあより身近に感じられるようなコンテンツのご紹介もしてきましたよね。
うんうんうん、僕この番組ですごく大事にしてるというか、まあ自分自身がそういう人間だからなんですけど、なるべく楽しく話そうなというのがあって、お金ってやっぱみんなね勉強しなきゃとか難しそうとかっていうイメージがすごく強いんですよね。でまあそうでもないんですよね、実際に人生渡っていく上でここだけ押さえておいた方がいいよっていうのは実はそんなに難しくないじゃないですか、うん、まあ、難しいのはそれを実行するのが難しいって話は今日もしたんですけど、そんなに実は難しくないっていうのと、あとちょっと分かるとね、まあ面白いと思うんだよね、うん、お金とか経済のことって面白いと思うんで、まあ、そういうなんか面白い入り口とかを探してお金と関わっていかざるを得ないので、うん、人生はどうせだったらまあ楽しくやったらどうかなということ、うん、あとあれかな、お金のあのお話、まあ、この番組お金の話っていう名前なんだけど、お金の話ってなんかちょっと避けようよみたいなね空気みたいなのがまだ日本はあるんで、あんまりそれはよろしくないですよね、うん、
最近ちょっとでもなくなってきた気がすごいします。NISA のおかげかもしれないですけど、
若い人はそんなことあんまり言わないような気がするん
だよね。そうですね、うん、全然そんな雰囲気あんまないような気がします、
うんうん、なんでね多分大人僕の世代とかね、うん、まあ、私50代ですけど、まだ40代50代だとまだちょっとあるのかなって感じがしますね。でそのね多分親御さんの影響なのか、高校生の子もねなんか 割とお金のことって学校で授業で受けてるこのアンケートとか見るんですけど、あ、なんかお金の勉強なんてなんでやんだろうとかって思ってたけど勉強してみたら面白かったみたいなね感想を見るんで、あんまりそのお金を遠ざけないっていうのが大事かな。あとは実はみんなお金大好きじゃないですか
それはあればね、うん、嬉しいしみたいな。
でお金大好きなんだけどお金が大好きになりすぎちゃって、うん、まあ、お金ばっかり求めるようになると多分本末転倒なんでね、まあ、これがたかがお金っていう、たかがお金されどお金で、されどお金って言えるような知識を身につけたら、まあといってもたかがお金だよねってちょっと突き放した距離感が保てるようになるのが大事かなということを校長先生としてこれから高校で教えていこうと思ってるんで、うちの高校でこんなことやってますみたいなね、情報発信でいろいろ金融教育の、まあ、学校の宣伝でもあるんだけど、金融教育ってこうやってやったらどうかなみたいなね試行錯誤でもあるので、横川さんと一緒に、はい、金融教育推進協会の方でも一緒に発信をやっていけたらな、はい、と思います。以上今日の話は金融教育たかがお金されどお金でした。高井博明と
横川楓の
お金の話。高井博明と横川楓のお金の話、エヌグです。パシャピちゃった
そうですね、やっぱ金融教育となるとね熱くなっちゃいますよね。
熱くなりますよね、はい、こういう話って結構もういっぱいしたよね。
そうです ね
一番最初の時からね、はい、あれ僕が本書いた直後だから2018年、
はい、
7年ぐらい、
結構長い
ですよね、はい、7年ぐらいこんな話してるのにまだ話すかいやでも大事なんだよな。
そうですね、もう、うん、ね、今追い風ですしね、それこそ。
そうそうそう、うん、もうなんかあの頃ってちょっと何やってんだろうこの人っていう感じだったよね。なんか変な本書いたなこの人っていう扱いだったのが今や、まあ、結構僕も、まあ、このラジオもそうなんですけど、メディア関係以外でも教育関係とかでもやっぱ話してくれみたいな人も増えてるんで、この番組も波に乗ってどんどん広げていきたいと思います、はい、ここで番組からのお知らせです。4月から配信の時間が変更となります。
4月からは火曜日の配信となります。ポッドキャストでは毎月第2、第4火曜日の朝6時頃の配信、ラジオ日経第1では第2、第4火曜日の夜10時半から放送です。
放送時間は変わるんですけども、この番組はまだ続きますということですので、
やった
この仕事ね楽しいから続けてるんですよね4月の初回は8日となります。お間違いのないようにお気をつけください。今後も番組をよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
締めの一言お願いいたしますって書いてあるんですけど、今日はね、たかがお金されどお金ですね、うん。